月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
11月19日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ゆきさだえさおの時間です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お相手は私木下翔と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ということでですね、今日はもう非常に番組がギリギリの状態でいろんな意味で
全くです、
はい、やろうとしております。まあ詳しくはこう番組聞きおいおい分かっていくと思いますが、まあまだちょっと嬉しいメールが来てたんで、これをちょっとシーラさん紹介してください。
はい、ご紹介します。ラジオネーム日曜大工さんです。最近ポッドキャストで聞き始めた埼玉県人です。
いいね。
映画監督のラジオ番組というので難しい芸術論を語るような番組を予想していました、うん、予想を裏切る楽しい番組だったので驚き、ゆきさだ監督のトークもいいんですけど、アシスタントの方の声が楽しそうで可愛くて好きです女優さんですか？またポッドキャスト聞きます。いただきました。
自作自演じゃないだろうね
お前が出したんだろ
ねえ、
埼玉の方ですよ。
ああ日曜大工さん、
埼玉とかって言ってるのがちょっと嘘くさいよね
どうなんでしょうね。
私じゃないですよ、私じゃないですよ、
は
い、これね、
まあシーラさんがどんな人なのかはですね、まあ、番組を詳しく聞いていくとだんだん分かってくるんじゃないか
ボロが出るということですか。
まあ今日はとにかく木下田監督関係のいろんなも情報ニュースがたっぷり
聞
ける55分となっておりますので、まずは番組タイトルコールからお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおでございます。皆さんからのメールファックスお待ちしています。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番で受け付けております。
どんどんお寄せください、はい、ね、DVD も当たりますね、
は
い、
そうですよ。
まあ監督、あのスタジオに入ってこられて一番驚いたのがこの松葉杖姿っていうのはどういうことですか
どういうことですか、
大丈夫ですか、
うん、新しいスタイルの演出です
いやいやいや
いやいや
そう言われてますけどね、新しいスタイルの現場でね、
え、
車椅子で登場し松葉杖の演出するっていうね
え、撮影してるんですか？
撮影してますね。
新作は何か、それはまだ言えない、
言えない、
なんかうにゃうにゃと
うにゃうにゃ
と撮影を11月の頭から撮影してたんですね。
ほうほうほう。
で撮影3日目ですよ、
うん、
まあ、ちょっと慌ててた俺が、
うん、
まあね、あの撮影場所を探してたんですね、
うん、
見つからないいいとこが、うん、あのもうスケジュール通りはまらないから、
うん、
どっかもう慌ててるんで、うん、この辺り撮るしかないねってなった時に、うん、パッとこうある木を見つけたんですね、
うん、
あ、この木の木越しに撮ればちょっといい映画撮れるかもと思って、ちょっとした斜面ですよ、2メートル 1.5 メートルぐらいのちょっと斜面を登って上から見てみようと思って、うん、駆け上がったんですね、
はいはい
はい、駆け上がった瞬間に、うん、ふくらはぎに後ろにスタッフがたくさんいたんですよ、うん、10人ぐらい、
うん、
そのスタッフの誰かが俺に硬い石を、ちっちゃい石をふくらはぎに向けてバーンとぶち当てたような痛みが走るんですよ。で、いたって誰だこの野郎と思って振り返ったらみんなキョトンとしてるんですね。
別に石が当たったわけじゃなく
ない。したらあれって今すっごい痛かったんだけど、なんだろう、何か落ちてきたのかな、
うんうんうん、
したらスタッフは木の根っこじゃないですかみたいな、
うんうん、
な木の根っこかなんか踏んでこう
バチンと
当たったんじゃないですかみたいなって、そしたらこれ痛いぞって言って、うん、一言二言やったらもう立てないんです。で近くの病院に連れて行かれ、
うんうん、
でちょっと薄ら笑いの、
うん、
初老の医者がちょっと田舎のね、
はいはい、
ああ切れてるね、
え、
切れてる切れてる
切れてる、
よくいるんだよここ切るやつって言って、ふくらはぎのところの、
うん、
皮膚筋っていうのがあるんですね、
う
ん、
筋肉、
皮膚筋っていう筋肉があって、はいはいはい、それが切れてると、ブチブチブチブチ、
一本じゃないですよね、筋肉だかもね、
うんでうん、切れてるからもう休んで、いや休めないんですよ、
休めないですよね、
じゃあまあ治らないけどって尻尾渡され尻尾貼っといてみたいな、 なんか何も教えてくれなくて、それ返されて、うん、でスタッフも湿布で大丈夫なんですか電話してるわけ、プロデューサーに。いや監督ね、湿布で大丈夫なんで多分大丈夫じゃないですかね。ちょっと待って待って、俺歩けないんだけど今、うんうん、でどんどん大事になっていって、うんうん、で今やもう松葉杖で、
そんな簡単にその筋肉切れるものなんですか。
これね、切れるらしいです。サッカー選手とかも切れるらしいですかね。だから使っちゃいけない、あの伸び縮みするわけじゃないですか筋肉って、それを急激にバッて縮んだものをバーンって伸ばした時にブチッて切れるわけですね。
痛い。
いや、よくねフィールドでサッカー選手でボールを追っかけてない選手が突然倒れたりしてるじゃないですか。よくでフレームから切れたりして、はいはい、あれどうしたんですか、はい、なんとか選手って倒れてますね、どうしたんでしょうって言って退場させ、担架で退場するじゃないですか、はいはい、で大体2、3ヶ月復帰まで目の立たずみたいになるでしょ、はい、大体こういう筋肉を痛めたり切ったりしてるってい
う。急に負荷をかけるとじゃあダメ
なんでしょうね。でよく言われました。でゴルフ場で、うん、その静岡だったんですけど撮影してる場所、うんうんうん、よくね来るんだよゴルフ場でゴルフボールが当たったっつって、大体それはみんな、
そうだ、当たった痛みなんだ、
もう当たった痛み、
リアルですねそれ。
いやこれね誰でも起こることなんです。あらだからね、僕がみんなに言う言葉は、うん、人間はそろっと歩けって
元ペンじゃないですか、そろっとって、
そろっと歩きなっせって。
そぎゃんそぎゃん、
みんなね街はねそろっと歩かないか、なんかこう飛び越えられるなみたいな、ガードレールなんかよく飛び越えてみようとかね、あるじゃないですか、はいはい、そろっと飛び越えてください、回ってください、時間かかってもええから、もうねそろですよそろっと。そ
いやでもそれその新作大変じゃないですかその松葉杖で演出してたら、
うん、なんかちょっとスタイリッシュですけどね。
スタイリッシュでしょそれそれはすごいですね、
革ジャンに松葉杖でね、うんうんうん、ちょっとなんか松葉杖で指示しちゃったりしてね違うなんて言って
それがこうだっつって
そんなことは言ってやってないですけどね、大変ですよ、狭いとこで撮影するのは大変ですね。もうイライラするんですよ、うん、演出するってやっぱり改めて思うのは、うん、モニターの前にドカッて座って、うん、もうまあそういうことは本番の時はチェックしたりするんだけども、はいはいはい、基本的にカメラの横に行って、はい、役者さんのよく近くにいて、はい、こうだーだって言ってその同じカメラマンと同じアングルで世界を見て、はい、肉眼で、はい、そこで発想するんですよね、はいはいはい、それをしないで絵コンテだけ書いて助監督に指示してやるのとじゃあえらい違いです。
はぁ、
だからテレビの監督さんとかよくできるなこれで。
なんかねモニターだけ見て、うん、なんかその生身の人間見ないっていう演出の方もいるみたい
な。そうね、あのね、そういうんじゃもう世界が見えてないわけですよ、うん、スタッフの動きも見えてないし、うん、だからなんか、うん、そのモニターだけの中のものを信じてるわけではないわけで、うん、むしろモニターだからフレームの外側のことがやっぱり重要だったんだなと、うんうん、いうことを改めて感じましたね。
いかに演出家がその動いてたかっていうことですね。
そうです
ね、どっかに座って、ね、ディレクターズチェアに座ったままってイメージがある、
イメージがね、
うん、そうじゃないってこと
ですね。そうじゃない、そうだと、もうだからそれにもうストレスですよ、そのストレスが一番きつい。
あ、足の痛みより
動けない、
あと足の痛みとか云々よりそういうことですね、うん、でスタッフはいろいろね気遣ってくれるからありがたいし、すごくやっぱ優秀なスタッフなんでいろいろ考えてくれててね、うん、もう来週ですよ、もう来週からまた撮影が再開するんですけど、うん、もう今度はね箱根の山に登りますからね、
よりによってこんな状況の時に
そうスタッフどうするんだって言ってたらいろいろ考えてますけど、最終的には担架で運ばせてくださいじゃあ白い布かけてねみたいなじゃあそれは誤解するからやめてくださいよみたいななんかね事故があってね、で担架で運ぶみたいなこと言ってましたね。
でもね本当最悪そうなっちゃいますね、
なんか祭りのほら神輿みたいな、
神輿みたい
な、わっしょいわっしょいみたいな、
それはちょっとやめてよじゃあ担架の方がいいなみた
いないや、じゃあそれちょっとまだ新作のどんな作品なのかは今後の発表を待ちたいと思いますけども、新たな作品に今生田監督は取り掛かっていると。
そうですね、
しかも大変な状況でやってると。
まあ映画ではないです。
お
あれ、
何なんだろうね、何なんだろうね、
なんか知ってそうな
映画ではないけども映画ですね。
映画ではないけども映画、
映画っぽいです。
ちょっとなんか匂いがしてきたぞみたいな。
そうなの、うん、
まあ、ね、多分この番組を毎月聞いていけば、はいはい、具体的な情報は分かるっていう、そういう仕掛けになってます
ので、仕掛けそうなんでんだ、
よろしくお願いします、はい、さて、まあ先月ね、はい、その監督が言ってたサン、うん、国際映画祭の、はいはい、ね、行くっておっしゃってたんで、
はい、
まあ、早速ね、プサンに行ったっていう人からもメールが来てるんですよ。
おろろろ、
行った、
はい、アツコックスさんです。プサンで開催されたカメリアの舞台挨拶に参加させていただきました。もちろん閉幕式にも行きました。カモメめちゃくちゃ良かったです、うん、今までの映画の中で一番好きかも。ちなみにプサンにて雪貞監督ファンつながりで韓国人のお友達ができました。ありがとうございますといただいております 。
まあ、雪貞監督が参加したオムニバス映画カメリア、うん、ね、はい、カモメっていうエピソードが雪貞監督が作ったエピソードなんですけども、はいはい、わざわざ、ね、我々も呼びかけた甲斐がありましたね。
本当ですね、うん、すごい。
福岡の方ですね。
あ、そうなんですか。
近いですかね。
近かったですかね。
あ、そうかそうか、そうですね、うん、
それは国境を越えた、
うん、ね、お友達もでき
て、ね、そういう映画がね結ぶそういう友達ができたってのはいいことですね。
プサンはいかがだったんですか。
うん、もう閉幕式だったんでね、クロージング作品だったわけですけど、はい、まあほとんどのそれぞれのキャストが集まり、うん、まあ、日本から吉高由里子ちゃんも一緒に行って、うん、もちろんソルギョングと、
あ、ソルギョング兄貴もやっぱり来ましたか。さすがだね。
はいはいはい、
でまあみんなで、長いレッドカーペット歩いて、まあ開けないんですけどね、レッドカーペット歩く時間っていうのもね、でもただやっぱりすごい、やっぱり歓声のもと、なんかこうなんかいいクロージングだった気がしますね。反応も良かったんで、映画自体の反応が、でまあプサンでなんかこうちょっとなんか気持ちとしてはね、なんかこう初めてお披露目できたところからスタートして、それですぐにまたもう2週間後ぐらいに東京国際映画祭、1週間後ぐらいかな、
はいはい、東京国際でも上映があった、
上映しました、カメラ1回だけだったんですけど、うん、特別上映だったんで、うん、でもそこでもね、たくさんの人が詰めかけていただいて、うん、なんかすごく、ありがたかったですね、やっぱりなんかやっぱり作った映画をね、うん、なるべく早い時に見てもらうっていう、
うん、
でさ、やっぱ映画祭がやっぱりいち早くいろんな人から見られるじゃないですか、
うんうんうんうん、
特に今回このまだカメリアが日本で公開がまだ正式に決まってないんで、余計プレミア感あるわけでしょ、
は
い
は
い、まだ一度しか上映してない、うんうんうん、でまあそれを見た人たちがねどう思うかっていうのもいろいろあると思うんですけど、うん、僕としてはちょっと手応えはあったかなと思ったんで、いや、なんていうか、もうそのプサンではね、たくさんのそのカメリア、クロージングなんで、いろんな俳優とか監督とか見ていただけたわけですけど、うんうん、でまあ飲み会で、
うん、
ソルギョングと、
ほうほう、
それでその3話目を撮ったチャンジュナンっていう監督のね、
ああ、韓国の監督さん、
はい、の奥さんがムンソリさんっていう、もう超有名な女優さんですけど、はいはいはい、この二人は、まあ、オアシスっていう映画、
はいはいはい、
バーミントキャンディーにももちろん、共演されてるんですけど、はい、僕の大好きなオアシスの二人が一緒に酒を飲む機会があって、
あ、いや羨ましいそれは。
でカモメを実際見てもらったんですけど、うんうん、すごくそのなんだろう、ムソリさんはね、うん、非常にもう気に入ってもらって、うん、もうぜひ一緒に映画作りましょうみたいな、
またなんか新たな広がりができてきそうですね、
うん、そういうのってやっぱりなんか映画祭ならではじゃないですか、そのテンションっていうかね、
うん、
うん、なんかすごくそういうのもなんかそういう機会が与えられるっていうのもね、うん、なかなかないんで、僕としてはもう本当にもう恐縮する限りだったんですけど、でもまあなんだかんだいろいろ大変だったんですよ、
うん、
韓国と日本のやり方って違うんで、まあ
ね、いろんなね、日本人と韓国人のスタッフが入り混じって作品を作るわけですからね、
うん、ただそういう意味では乗り越えなきゃいけないこともたくさんあったんだけども、うん、まあ結果的にはね、公開されて観客の目に触れた時に、うん、まあ、判断はあるわけで、うん、まあいろいろ苦労したけどやってよかったなっていう結果にはなった気がする。だ、次はだからカメリアが日本で公開されることっていうものを非常にもう、まあ、これから僕ら力を注ぐしかないんですけど、
うん、
まあね、たくさんのねこう要望があれば、うん、多分いろんな配給会社も、ね、考えてくれるだろうし、でまだね、本国での上映がもう確定されてないので、うん、今やどうしようっていうところがあるから、まあまず映画をお披露目したっていうところからスタートしたってところですかね、今ね。
じゃあこの番組聞いてるね、全国の、
はい、
あえて熊本だけじゃなく全国のリスナーの皆さんが、
うん、
コメディア見たいぞと、
見たいって
近所の映画館に行ってください、コメディアの上映はないんですかって ったらその声がね、
そうですよね、
配給会社さんがおじゃあちょいしょってことになるかもしれませんので、
はい、本当ですよね、
楽しみでございますね、
はあ、頑張りましょう、
まあ来年ですかね、
そうですよね、
だからじゃあいろいろ新作がいろいろあるわけですね、三木貞監督は、
まあね、まあ足怪我してる場合じゃないですけど、
そんなお忙しい中 ね、
いやよろしく本当に、はあ、帰ってきていただきてありがとう
ありがとうございます
感じでございますけど、はい、じゃあこの辺で一曲お届けしましょうか、
はい、
これはなぜこの曲を選ばれたんでございましょう
なんかね、陽水さんの、プロデューサーの方からね、
うん、
なんか新しいアルバムが赤い目のクラウンも入ってる、
はい、
魔力っていうね
17日にリリースされたばっかりのニューアルバム、
ね、ニューアルバムができたんですけど、うん、できるんですけど、うん、っつっていい曲ができたんでね、
うん、
監督映画とか撮ってないんですかエンディングテーマにどうですかと陽水が言ってるもので、
逆プレゼンみたいな、
まあまあ多分なんかこうことをなんか、まあ、それは冗談ですがって言いながら、まあもう早速なんかのなんかエンディングテーマになってるっぽいんですけど、多分この曲なんじゃないかなと思って、すごくいい曲ができ
たんですよ。いや赤い目のクラウンも入ってるし、これ結構お買い得な、
そうこの曲僕ねもう1曲目ですけどアルバムの、うん、もうあ井上陽水だなっていうね、
この季節いいですよね、これから本当に、うん、陽水さんの声温まるというか
素晴らしい
感じがします。じゃあお届けしましょう、
はい、井上陽水で覚めない夢、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
井上陽水で覚めない夢お届けしました。
なんかいいですね、しっとりなんか秋な感じって
ですね、
いう曲でございますけども、
はい、
なんか直接なんかアーティストねサイドからなんかこう、うん、自信作ですって言われるのっていいですね、
まあ多分この曲だと思うんですけど ね、僕はこれ聞いた時にああ本当にいい曲だなと思ったし、うん、やっぱ陽水さんってやっぱりね、うん、この曲このアルバムは面白いですよ、
うん、
もうねもうどこからどう聞いても井上陽水なんだけど、
うん、
もうとにかくレンジが広い、
うん、
とにかく広いですね、もう陽水さんのもうなんてもう熟練された魅力が、
うん、
えらくもう魔力っていうね、
タイトルがすごい
ですね、タイトルがいいですよ、もうレコードジャケットもかっこいいんですよ、うん、CD のジャケットが、
そのタイトルつけて名前負けしないっていうところがすごい
ですね、いやもうすごいです、本当に魔力って感じでしたね、
さあどんどん続けてまいりましょう、
はい、
メールの方いただいております、
はい、ラジオネームキャプタ君さんです。雪貞監督、木部さん、シーラさん、こんばんは。私は熊本郊外に平日単身赴任している40代男性です、
はい、
今年の1月いつものように金曜の夜に熊本市内へ戻りつつFM ラジオを聞いていると、うん、偶然月刊雪貞さんの放送で、なおかつ今度は愛妻家公開直前特集でした。
あ、やりましたね、
うん、日頃映画はあまり見ない私なのですが、これは面白そうだなと思いつつ自宅に着くと、なんと懸賞に応募していた東方シネマズのペアチケットが当選して届いていました。これは何かの掲示だと妻と二人で今度は愛妻家を見に行きましたいやよかった、妻ともども号泣。以来ポッドキャストをダウンロードして月刊雪貞さんを繰り返し聞き、雪貞監督の旧作品に興味が湧いて、ゴー、ひまわり、贅沢な骨、ロックンロールミシンなどなど次々と DVD で見まくり、うん、さらにはその出演作から麻生久美子さんはいいな、谷村美月ちゃんは可愛いなと他監督の映画にも触手を伸ばし、
おうおうおう、
雪貞監督は岩井監督の助監督だったんだと岩井監督作品も見たりして、うん、すっかり単身赴任生活が映画のある生活に変わってしまいました、
うん、
40代にして今まで知らずにいた楽しい世界を新たに知ることができました。ありがとうございました。これからも映画の魅力、監督の思いを末永く発信してくださいといただきました。
なんか
全文紹介させていただきました、ま、
番組やっててなんか本当ありがとうございますって感じですね。
こちらこそありがとうございます、
まあ、こういうことをね感じていただけるってなかなかね、うん、聞けないんですごい嬉しいですね。
映画ファンを育ててますよ月刊雪貞さんは。あ、映画ファンといえばですね、
はいはい、
これ雪貞監督絡みのなんかニュースがねこの前ネットに、これシネマトゥデイっていうとこですかね、
昨日ですね、
昨日のなんかダーンと載ってたんですよ、ね、ヤフーのニュースとかにもドーンと載ってて、雪貞監督日本映画にダメ出し、日本映画界にダメ出し、うん、ついでに観客にもダメ出し、大量宣伝に釣られてしまっているのではっていう、ガーンってこうヘッドライン、
これ強いですよね、この
ダメ出し
ダメ出ししてると。
したんですか？
してないです。
これ何の時の発言なの？
あのね、してないですっていうのもちょっとあれですけど、うん、まあ東京フィルメックスってですね、うん、もう第11回で僕と木部さんが出会ったのもこの東京フィルメックスの第1回目のフィルメックスの僕はコンペティションで、うん、贅沢な骨で出てたんですね、うん、もうそれからもう11年も経ってしまったんですけど。
そうですね、本当びっくり。
僕と木部さんが初めて出たのはその会場だったんですけども、紹介されて、
はいはい、
でまあ今に至るわけですけど、その東京フィルメックスをもう僕もいろいろ映画祭とかいろいろそれから経験させていただいてね、うん、フィルメックスさんが最初の映画祭だったりプサン映画祭だったりするわけですけど、うん、でまあなんか公開フィルメックスの直前のイベントで盛り上げるためにいくつかのイベントをやってたんですね、はい、カウントダウン的な感じで、うん、もう来週今週のだから明日からですよ、明日から東京フィルメックス始まるんですね、うん、有楽町で朝日ホールでもう絶賛やるんですけども、はいはい、この東京フィルメックスってやっぱり面白い映画祭なんですよ、うん、でやっぱりすごくこう本当にディレクターたちが世界中に飛んでいろんなつながりの中からこれこそ映画と面白さでしょっていうものを見つけ出してきて、
うんうんうん、
やる映画祭なんですね。でそういう中で今の日本映画とか今の状況の中でね、そういう映画祭があるっていうことの踏まえてる中で僕自身が何を言いたかったかというと、いや僕の映画も含めて大量宣伝っていうのはね、うん、当たり前になってしまったと、
うん、
世界の中心で愛を叫ぶ以降、うん、特に世界の中心で愛を叫ぶなんかはある種たくさんテレビ局と組んで、うん、ヒットさせた一つの例ですよね、
うんうんうん、
でそれからまあ僕は観客が戻ってくることを願ってたわけなんで日本映画に、うん、でその頃からそういうのがどんどん増えていって、僕の映画だけじゃないんですよ、でいろんな立役者がいると思うんですけど、そうすると観客はやっぱりどんどん日本映画を信用してくれてる来てだんだん観客戻ってきましたよね、
うんうん、
で戻ってきたのはいいんだけど、うん、なんか本当にそういう大量宣伝のある、要するにもう、まあ、お金がかかった映画だから大量宣伝するのは当たり前なんですけど、うん、でそうやってやっていくテレビ局絡みの映画ばっかりが、うん、なんかやっぱりヒットチャートどんどん上に行くんだけど、うん、でそうしていくとみんな偏りすぎちゃったと、
うん、
でそれも見ていいんです、もちろんそれを見てくれないと困るんですけど、うんうん、それを見てもらいつつ映画の魅力が分かったところでネットかなんか調べて、今の時代だから本当に例えば熊本で言うと電気館ですよ、うん、電気館でやってるような映画、うん、映画が、うん、その単館映画、うん、ミニシアターの映画、うん、そういうものがそこにもいい世界観があったりするわけじゃないですか、
う
ん、でそれを2つとも映画なんだと、でそれを見てほしいよねと、
うん、
で観客にダメ出してのはそういうことですよね、
うん、
で大量宣伝に釣られてしまってみんながこうそこだけに行ってしまうのは映画の幅を狭めますよと、
うん、
もちろんそれに行くのは当たり前じゃないですか、
うん、
宣伝されてて面白そうだと思ったら行っていいわけで、うん、ただ僕もそういう映画を作るわけだから多分、うん、でも僕はそういう映画じゃないのも作るわけじゃないですか、
うん、
で僕で言うならばセカチューも作るけど、うん、北のゼロにも作るけど、パレードとか、
うん、
もというのはひまわりだとか贅沢な骨だとか、
うん、
ね、で宣伝あんましない映画ですよね、
うん、
予算がないから、ただそういうのも含めて一つの監督が作ってる映画だからっていう意味で、うん、まあ、そこまで丁寧に時間がないんでね言えなかったんだけど、
うん、
で僕は多分ねこうでだからこの見出しちゃんとね文章読めば、うん、そう書かれてるんですよ、
そうですね、はい、
書かれてるんですけど、うん、この見出しだけにみんな反応して、
はい、
すぐこうレスを入れる人がいるんですよ、
は
い、そうするとねなんかね違うことになっていく、
うん、
でやっぱり、ね、うちのスタッフとか傷つくわけですよ、
うん、
監督そんなこと言ったんですかみたいな、
う
ん、見出しだけ見てるから、
うん、
でそれ読んでよちゃんとって読むと、ああそういうことなんですね、うん、みたいな、いや僕はダメ出しとかじゃないよって、だけどやっぱりこうなってしまうとここだけ取られてしまうと、例えばこの月刊記者大沙央でも僕は本音で喋ってるんですよ、
うん、
で僕はもうある時決めたんです、もう本音で喋る、
うん、
でそれが例えばちょっと言い過ぎてる時もある、
うん、
何かでそれはスタッフに怒られるんだけども、う
ん、ちゃんと聞いてるからね、
うん、ちょっと言い過ぎてるよってあんまり人を批判しちゃダメだよ、
うん、
いや思うんだけど、でもただ許せないものはやっぱりちょっと出ちゃうわけですよ、
うん、
でもそうじゃないと信用してもらえないと思ってるから、
うん、
ただやっぱ今の時代みんなね言葉を控えていくと思うんですよ、
うん、
ね、政治家が何か言うとすぐそこの上げ足取って、うん、もう前後を切ってそこの部分だけで攻めるでしょ、うん、まあ、政治家だけじゃない、政治家もなんでそんなこと言ったのこいつって、うん、やっぱこういう呼ばわりこいつ呼ばわりするわけじゃないですか、うん、でも全部よくよく聞くとなるほど、まあこういうことになっちゃってもまあ言っちゃったのねみたいな失敗も見えるわけじゃないですか、人としての、うん、でそういうことになるとみんな言葉がで特に今ツイッターみたいになっちゃうと、うん、本当に短い行数で言うから誤解を招きますよね、うん、でそれはやっぱり僕はどうなのかなと思うようになってきているっていう、だから僕らも控えなきゃいけないんだなって、うん、僕も昨日はもうちょっと一日中憂鬱で、うん、この見出しのおかげで、うん、でこの見出しの人もこの全部を読むとそんなことじゃないんですよって、要するにインパクトつけたいから、
そうですね、
これを書くとみんな読んでくれると思ってるから書くんですけど、うん、いやそれはだったらもう俺何も言えなくなっちゃうよねみたいな、うん、見出ししか読まない人がいるんだっていう、うん、でまあそういうことなのかなで僕の発言はとかって思っちゃうっていうか、うん、多分ねこのね書いた見出し書いた人がそう思ってるんですよ、
うん、
特に、
うん、
それを僕に
重ねるみたいな
重ねるっていうね、うんうんうん、でもねそれはそう仕方ない、そういうこと、うん、語彙を言った僕が悪いんですっていうのは分かるんだけども、なんかねちょっと言い訳ですかね、これね。
でもこのラジオは本当に監督の肉声でやってるわけですから、
ね、
あの誤解が本当にないと思います皆さんには、
うん、そうですね、
編集もノー編集生放送でお届けしてますんで
、はあ、
皆さんも、まあ、監督の気持ちは分かってくれるんじゃないでしょうか。
まあね、映画監督とは言っても大した人間じゃないわけですから、
いやいやいやいや、
まあまあ、 あのもう本当にそのある側面側面で、まあ、もうとにかくもういっぱいいっぱいでやってるわけなんでまあちょっと許してもらおうかなとも思うんですけど、まあ僕は大量宣伝に釣られているのではっていうのはまあ悔し紛れもあるわけですよ、うん、僕も大量宣伝してほしいなって思いますよ僕の映画を誰かやってくれるならばね
さあ今後発表される雪里作品はどんな感じになるのか、まあその番組を聞いていただきたいということなんですか
月刊雪里沙央のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪里沙央では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊雪里沙央の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。